大森達史の八ヶ岳ミステリーツア
ー。この番組は北斗市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りします。さあ今週も始まりました、大森達史のミス…やつ…いや全然覚えらんないよこのタイトル。ダメだ、もう一回いきます大森達史の八ヶ岳ミステリーツアー、今週も始まりました。よし言えた、よしさあさあさあさあさあ、太郎ちゃんこんにちは。は
い、こんにちは。
今日もね太郎ちゃんとともに、お届けします。太郎ちゃんって誰だってことなんですけど、自己紹介、どうぞ。
地域おこし協力隊改め、ここ最近は遺跡ハンター
ちょっと待って、そんなこと知らないよ急に
遺跡ハンターになり上がりました
一個でも掘った？
いや、家の庭掘りましたけど何も出てこなかったです。
小判とか出てくると思ってねあ、そう、遺跡ハンター、へえ、ちょっと戸惑っております。新しいキャラクターが勝手に、ね、生まれるんで、こういうねぶち込みネタをやってくれる、まあ、太郎ちゃんなんですけども、先週、
はい、
私たちは、梅の木遺跡に行きまして、
はい、
その後北斗市高校資料館で、ね、
はい、
いろんなお勉強をさせていただいたんですけども、今週は引き続きまして、
はい、
北斗市高校資料館からお届けしております。
はい、
課題がありましたね。
課題ありました、
はい、ミステリークエスチョンというもので、ね、新しく作りまして、クイズが実は出たんですよ、番組の、ね、最後に出ました。それ何かと言いますと、一つの穴からですね発見された138、このとある、イノシシのとある部位だけが、その数だけ発見されていた場所があるんですけども、その部位は何かっていうクイズでした。
はい、
まあ、日本いろんなところに、ね、こういった遺跡あるんですけども、138個もましてやそのイノシシのある部位だけが発見された場所って他にないらしいんですね。ということで1週間皆さんもちろん悩んでくださったと思いますし、もちろん北斗市考古資料館に来てその答えを調べてくださっている方、多くの方がいらっしゃってると思うんですけども、はい、今日は答え合わせから参りたいと思います。
お願いします。
ということで、北斗市考古資料館の長谷川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今週もちょっと1週間長かったです、僕ちょっと全然分かりませんでした、はい、まあイノシシ
ちょっと難しいですよね。
難しいわ、うん、イノシシ、まあ、友達と話してましても、イノシシでも例えばね、オスなのかメスなのか、それとも大人なのか子供なのかってことによってもなんか変わってきそうだよねとか言ってたし、まあ先週は太郎ちゃんは尻尾じゃなかろうかって言って、
尻尾、尻尾説が、
やっぱ調べましたけど尻尾には骨なさそうですねないですね、今から3000年前あたりの、
そうですね、
尻尾なんてないということで、そこはまず消えましたので、いよいよ答えをね今日は発表していただこうかなと思うんですけども、それではお答えいただきましょう。答えは
ですね、下顎の骨です。
下顎の骨、はい、
下顎の骨、下顎
と思います。
そうですね、
イノシシの下顎の骨だけが138個発見された穴があると。
そうです、そうなんです。しかもですね、そのうち115個体はですね、
はい、
1歳未満の幼獣、うん、いわゆるウリ坊ですよね。
ウリ坊ちゃん可愛い子、うんうんうん、
はい、の下顎の骨が115個体分だから、あと20点ぐらいが大人の骨っていう、かなりその子供の幼獣のウリ坊の骨がいっぱい出てきてるんですね。
下顎以外は入ってなかったんですか？
下顎以外も実は出てるんですけど、うんうんうん、下顎が特にやっぱりそう多かった、138個体分その出てるんですね。
なんだそれ、
すごいですね。
何が想像されますかね。
そうですね、もう一つ大人のですね、顎の下顎の骨からはですね、いわゆる犬歯の牙の部分はなんか多分抜き取られてたんですね。見つかってこないんですよ。
見つかってないんだ。
それはそれでもしかしたらそのなんか、まあ、ペンダントなのか、
うん、
ああしたその牙をつけてそうしたその動物の力を得ようと、
まあ、
するような、
まあ、
そういう、ね、そうですね、呪術的なものだったんじゃないかっていうふうにも考えたりしますし、うんうん、
面白いな。
その顎自体はですね、おそらくそうした何かの狩猟儀礼の一つだったというふうに考えられるんですけど、
うんうん、
おそらくそうした、獲物というか、がもっと安定的に、
うん、
より多く取れるようにということで、 おそらく埋めたんじゃないかというですね。
なるほど。
風に考えられています。
もう、ま、あ、わかった。イノシシ、
はい、
顎が外れるほど美味しい食べ物だからだ。そういうことだ。
なるほど。あの特にね、あのウリ坊は本当に美味しいっていう風に言われて、本当にそれを食べると他の動物の
ちょっと涙出てきました、感動しました僕今自分で言って、すごーい、そうだ、
大森説、大森説がね、そうですか、
そうだよ、
まあ、それだけでも美味しいっていうふうにはね、
まあ、でもそうですよね、
そうです、そうです、
特に子供の
そうです、ね、
お肉は美味しい、
臭みもなくてっていうことですよね。
やっぱりグルメだったんだね、昔の人も。ちなみに今、まあ、顎が外れるほど美味しかったんだろうっていう言葉を使いましたけども、当時はそういった言葉っていうのはないですよね。
ですね、
彼ら、
あの文字はないですけど、うんうんうん、言葉はあった。
あ、じゃあ音として伝える手段もあったんですね。文字はな
かったんだね。そうですね。
そっか、
はい、
じゃあもう本当にボーノじゃないけども、本当顎指さしてこれうまいよとこれうまいよって伝えたんだけど、まあこれ埋めようよっつって、これ大事にしようよみたいな感じで
コレクターがいたってことです。
すごいね、リスナーの皆さんお分かりでしたけどね、なんかあのこれなかなか難しいポジションでしたね。
そうですね。
でも面白いです、この場所でしか発見されてないそういったもの、まして138個も。
そうですね、
価格だけが。
あともう一つ、そのそれだけ多く出てくるっていうのは、もしかしたら要するにあの飼育みたいな形である程度されてたんじゃないかという説もあります。
は
い、単にその獲物として取ってきただけじゃなくて、
はい、
ある程度もしかしたらその親をある程度のところで何か、うん、まあ、飼育って難しいですけど、で子供をいっぱい産ませてっていうようなこともあったんじゃないかというですね、まあ、そういう可能性も、まあ、それだけ子供がいっぱい出てくる、子供だけそれだけ取るっていうのも、うん、なかなか難しいのかなと思うので、そうしたことも考えられたりもしますね。
知恵ですよね。あの魚の養殖っていうのも同じことですもんね。はいはい、そうですね。なんかこんな風にいろんな仮説をもとに当時の、ね、生活とかそういったものを想像するのすごくワクワクしてきました。はい、北斗市だけでもたくさんの考古館、はい、また資料館っていうのがあると思うんですけども、その場所その場所の特有の考え方ですとか、そういったであろうっていう仮説をもとにやっぱりいろいろ研究されると思うんですけども、はい、やっぱりその差ってありますか。
あ、その館によってっていうことですかね。うんうんうん、そうですね、あの特にまた縄文時代っていうのは、うん、まだ先ほど言ったように文字がないので、はい、文献の資料がありませんので、
面白いですね、
なかなかそのこれだというですね、うんうんうん、断定的なというか、うんうん、結論が出ないようなまさしくミステリーも多くて、
いいですね、
まあ、そこにいかに近づいていこうかっていうところではあるんですけど、うん、そうした部分ではあのそれぞれ その、まあ、研究者だったり、はい、まあ、その間のまあ、考え方というか、っていうようなものが出やすいのかもしれないですね。
いいですね。はい、まあ、もちろん世界中にいろんなこういう発掘されてそして研究されている場所たくさんあると思うんですけども、はい、なんか日本人らしいですよね。よりあのというのは、芸術分野で、あの以前もね、はい、笹利休行った時にそんな話させてもらったんですけども、あの西洋のあの芸術っていうものは、例えば舞台オペラですと、はい、あの大道具でこう山はこういう山で何色でこういう高さでっていうことを背景をしっかり作るんですけども、はい、日本の芸術ってこう例えば能の舞台だと大道具使わないんですよね。あの扇子で山をこう描く、はい、一本の線を描くんですよ。それを見てるお客様がその山を自分の引き出しの中から想像して描くことができるっていうので、厚かましくないっていうんですかね。あとはご自身の成果の中で楽しんでくださいっていうのが、今なんか話聞いてるとこの北斗市にある、まあ、ここ特にねこの場所でしか私は分かんないですけども、あの自分の世界、あとは発掘されたものをもとに自分でこのね北斗市昔と今をねあの想像してもいいんじゃないかっていう提供の仕方がすごく気に入りました。いいですね、楽しいですよね。まあ、もちろん違う館に行けば全く違う捉え方がきっとあると思うので、はい、私また違う考古館などね、あの遺跡なども行ってみたいんですけども、長谷川さん、なんか次に行ったら面白いよって場所なんかあります？
そうですね、うんうん、あの秋保遺跡なんかどうですか？
ほう、秋保遺跡、
はいはい、
初めて聞きました。 死んでしちゃった。秋遺跡 どこ
あの原村なんですけど、はい、縄文時代前期のですね、遺跡で、はい、こちらも国指定になっている遺跡なんですが、先ほども話しましたように、あの近世遺跡はですね、縄文時代晩期の遺跡で、はい、廃石坑というですね、まあ、石をいっぱい組んで、またあの石棒とか立石なんかを建てて、そこでお祭りをしたような、はい、まあ、そういう遺跡なんですけど、はい、秋遺跡もですね、やっぱりあの立石が建っていて、で縄文時代前期では非常にまだ珍しいというか走りみたいなですね、まあ、そういうあの遺跡だということで、あの、まあ、全国的にも非常に有名な遺跡だったりするんですね。
石を使ったミーハーたちが集まってきた場所走りですもんね。
まあ、おそらくその石に対してもかなりその石への信仰というか、そういう力を多分感じていたんだと思うんですけど、そうしたものをおそらくがあの、まあ、見えてくる、まあ、最初というかっていう部分でもあるのかなと思いますけどね。
行きたい、太郎ちゃん行きたいね。
行きたいですね。
ちょっとそこ行ってみたいと思います。
ぜひぜひ、ぜひ行ってみてください。
わかりました。じゃあこの後じゃあそのままちょっと行ってしまいましょう。
行ってしまいましょう。
じゃあまず前半は北斗市考古資料館の長谷川さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、長谷川さんにご紹介いただきまして、いよいよ秋遺跡にやってきました。こちらね、もう人気のないところで今一人で喋ってるんですけども、もうこの場時点で太郎ちゃん今日はですねもう脱落しました。あのもうこれ以上のミステリーはパニックだということで、太郎ちゃんは帰っちゃったので一人でお送りしてるんですけども、秋遺跡のすぐ横にですねある建物があるのでちょっと来てみました。ここ何があるのかなとちょっと探っていくんですけども、お話を伺えそうな方会えそうな気がしますので、ちょっと行ってみたいと思います。ではちょっとお邪魔しようかなと思うんですけど、お話伺いましょう。あ、女性の方がいらっしゃいました。それではお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、実は北斗市の方からここご紹介いただきましてやってまいりました。遺跡がたくさんあるということで、ここの秋遺跡を訪ねてきたんですけども、ちょっとここにある建物について何か伺いたいんですけども、まあ、もちろんあの昔の建物ではないですよね。
そうですね、
これはどういった場所なのかお話伺おうかと思いますけども、じゃあご紹介いただきましょう。お名前は、
原村教育委員会の平林と申します。
よろしくお願いいたします。ってことは何かここ作業している場所だったりするんですか？
ここはですね、はい、あの原村の遺跡から出た、うん、あの土器とか石器等をあのしまってあるお蔵なんですね。
はあ、蔵。あ、ということは普段別にこう公開している場所ではないですよね？
そうですね、あの原村埋蔵文化財収蔵庫って言いましてあの先ほど言いましたようにしまってあるんですけれども、うん、あの原村はね、残念ながら考古館というものがございませんで、あの多くの資料があるのにここにただ眠らしておくのはもったいないということで、希望に応じてあの中をね開けてあの、はい、皆様に見ていただいてるんです。
今日ちょっといろんなミステリーを探って、ね、あの来てますので、もしかしたらこの中にも何かミステリーあるんじゃないかなとワクワク引き寄せられるようにやってまいりましたので、
そうですね、
ミステリーを見せていただけますか？
もうぜひね、あの見ていただきたいと思いますので。
やった、ありがとうございます。
中にお入りください。
はい、では行ってみたいと思います。じゃあ入らせていただきましたけども、はい、ここっていうのはその秋遺跡を含めて、まあ、発見されたもの、発掘されたものっていうものを後にこう何でしょう、こういうふうに復元とかしたものがここに来てるんですか？
そう、あのそうですね、うん、あの発掘調査をして遺跡から出たあの土器等を整理の段階で復元をしまして、それをここに今あの収蔵してあるっていうようなものですね。
もうすでに調査書とかっていうものも書かれた後のものってことですか？
そうですね。
そっかそっか。ちなみにこの秋遺跡っていうのは何か特徴的なものを発見される中でここ独自のものっていうのはあるんですか？
あの秋遺跡っていうのは、まあ、前期 の、 あの遺跡なんですけれども、はい、あのちょうどね今あの皆さんがそばにいるところが秋遺跡 の、うん、はい、あの土器なんですけれども、土器はね、土器自体は、はい、あの底が尖ったね、剪定土器から底がちっちゃな土器に変換していくっていうようなものが見れますけれども、楽しいちょっとも模様なんかは全然ちょっとないんですね。
今ですね、これ見させていただいているのが、まあ、いわゆる壺型というかバケツ型の、土器ですね。
そうですね。
でそれを復元したものを今ですね、ここ保管している棚の前でお話を伺っています。でやはり先の方、下の方がですね、あの細くなっていて、上の方は口が広いタイプの、ね、これは壺、鍋とかそういう風なもので使ったんでしょうかね？
そうですね、あの秋遺跡あの前期ですと、はい、最初はこういう底が尖った時 で、
うんうんうん、
でだんだん本当にちっちゃな底ができてきて、はい、で時代がもうちょっと新しくなるにあの従って底が大きくなってくるようなあの土器にどんどん変換がちょっと分かる時期ですかね。ここの
我々がこう知っている器とかっていうのは、テーブルですとか地面に置いても倒れないような下が平らなものが多いんですけども、こちらのいくつかのものは先が細くこう尖っているタイプということで、置くことはこれ自体では無理ですよね。
そうですね、
難しいですね。
ですのでね、いろいろあの言われていますけれども、うん、
はい、
火の中にズボッと刺して、はあはあ、あの周りで火を焚いたとか上から吊ったんではないのかとか、はあ、周りに石を支えを置いてあのしたんではないのかっていうね、いろいろ言われてますけれども、うんうんうん、基本的にはね、あの中で物をね煮炊きする道具だったので、うんうん、火には かけてあの、まあ、今でいう鍋とかね、釜みたいなものですよね。
面白いですね、このなんか全く見たことのない、でもおっしゃった通り文様がないですね。つるんとしてますよね。
そうですね、あの古い時期だとこういうものが特徴的なんですよね。
そうなんですね、
はい、
面白いな。いよいよちょっと奥の方を見させていただいてあ、少しずつちょっと文様が出てきて、
ね、だんだんの秋遺跡でもね、前期でも新しくなってくると、はい、あの縄目の模様だとかそういうようなね、はい、模様がねたくさんあのつくようになります。
見えますね、面白いな、大きいですね、あのタイプ縦60センチ以上ありますね、80センチぐらいあるのかな、うん、結構な人数の人が一緒にご飯食べていたんですかね、これ。
そうでしょう
ねこれだってスープとか作るってこう煮炊きするとなると、
うん、そうですね、
ものすごい、うん、あ、いかにもあのね、あの発見されたものって感じがします。
ここまで来ますとね、あのやっぱり中央自動車道 の、はい、あの開通に伴う発掘調査であの、はい、大石遺跡という遺跡を、
はい、
あの秋遺跡よりは新しい時代になってくるんですが、
中期の頃になりますね。
そうですね、 見て通りもういろいろな、ね、模様が施されていて、模様を見てるだけでもとっても楽しいですよね。
面白いですね、うん、平林さん、この文様なんですけど、これどんな意味があるかなって平林さんの見解で何かあります？いろんな方に、ね、これ聞いてるんですよ、まあ、女性の顔とかよくね、動物の顔でなかろうかとかって聞くんですけど、平林さん的に、まあ、どんな風に特徴がありますかね。
そうですね、縄文の人たちは、うん、多分何も意味もなく文様をやっぱりつけていなかった、全部 の文様に意味が あると思うんですよね、
はい、
で私も文様解読とかどんなようなこととか、そういうのちょっとね、いろいろ言われてるんだけれども、ちょっと自分の中でこうね、これだっていうようなものがね、なくていけないんですけど、まあ確かに土器の後円墳のところにね、蛇がいたりとかミミズがいたりとか、ね、そんなようなものが施されているの で、うん、であとはこういう後円墳のところではなくても鬼面全体を使って、はい、そのようなものがあるので、意味がね、全てのものに意味があるんじゃないのかなっていうふうには思っているんですが、
そうですよね、この阿久遺跡という場所は例えば、人が暮らしていたとか儀礼的な場所だったとか、そういった特徴的などういった遺跡の中でもこう強い意味があるんでしょうね。
阿久はね、うん、集落跡、人もたくさん住んでいましたけれども、はい、阿久で一番、ね、注目度を集めているのが、うん、まあ、祭祀遺跡ということでね、
はい、
お墓がいっぱい、うんうんうん、出てきたということでね、
は
あ、まあ、骨がいっぱい出てきたとかそういうことではないんですけれども、集積って言いまして、頭握り拳から、ね、頭の大きさくらいまでの石を一つの穴にいっぱい詰め込んだような、
は
い、そういう集積がいっぱい出てきて、その形をこう復元するとドーナツ状の大きな、うん、まあ、120メートルくらい の円ですね、はい、そういうふうになっていたんですよね。でそれが、まあ阿久の特徴の漢字を集積群っていうふうに呼んでいるんですが、
なるほど、うん、円形のそういった広場っていうふうに考えると、なんかミステリーサークルとかって言葉もなかなかね出てきますけども、う
ん、それでしかも、うん、その広場の中央、うん、真ん中に、うん、漢字を集積群と言われるドーナツ状 の、うん、
はい、
広場にね、ドーナツ状のものがあったんですが、うん、その広場のね中央に、
はい、
立石と呼ばれる、うん、まあ、角柱状の石が倒れていて、はい、でそのそばには、うん、盤状のね、はい、大きな石が両サイドにバタンバタンバタンって倒れるようにあったんですよね、うんうん、
それはまず中央にあったその立石、戦い石の長いもの、何センチぐらいのものあったんですか。
ですね、1メートル20センチくらいの、
ほうほうほう、結構大きいですね。
そうで、まあ、35センチ角の、はい、花崗岩 の、 石だったんですけれども、うん、まあ、そんな、ね、花崗岩の石なんかはね、はい、原村では、ないんですよ。なので、縄文の人たちがね、その石を多分運んできて、その施設を作ったっていうことでね、うん、でその立石の下には火を焚いた跡があったので、うんうんうん、まあ、お祭り、火祭りなど祖先を崇拝する火祭りなんかを行っていたっていうことだと思うんですよ。それでなんとその角柱状の石のところに立ちましてね、はい、盤状の両サイドに立っている石の向こうを眺めると何かが見えたんです。
おっと、ここで一つミステリークエスチョンが突如出てきましたね。そのドーナツ状の広場の真ん中に立って倒れている、まあ、その石、その石は何個ぐらいあったものなんでしょうかね。結構な数が並んでいたんですか。離席ってことは
立
っ
ていたんですよね。そうですね、8点以上は両サイドに4点5点とか4点とかが両サイドにこう立っていたっていうことですね。
そこをまっすぐ中央からその横に並んでいるものたち、なんて言いましたっけ。
列石と言います。
列 石、 石が並んでいるってことです ね、
う
ん、
そうですね。
そこをまっすぐ体を向けて、その間を視線をやってみると何かが見れるっ ていうことなんですね。なんでしょうね、何が見える、太陽違うな、月違うな。
縄文の人たちはおそらくその見えるものを、うん、神として崇めていたんではないのかなっていうふうに当時秋雨はね。
なるほど、うん、じゃあ後ほど答えを聞きたいと思います。皆さんもぜひちょっと想像してみてください。あのですね、この今保管されている棚の中にですね、まあ、あの土器もありますし段ボールなどこう記録などが書いてあるのがあるんですけども、ちょっとパッと見たのが長野県中央道遺跡調査団という名前があるんですけど、うん、調査団あるんですか？
ですね、あの秋保遺跡とか今紹介した大石遺跡もそうなんですけど、はい、中央道が、まあ、開通するときにちょうど遺跡があるっていうことで、はい、あの大規模発掘をしなきゃいけなくなりまして、うんうん、その時に長野県教育委員会が、まあ、あの主体となって調査しているんですが、その時に立ち上げたのが長野県中央道遺跡調査団っていう、で今はねもうあのその当時の発掘が終わってしまったので解散してないんですけど、うんうん、
解散しちゃったんですね。
そうなんですね。
あ、そうなんだ、うん、面白いですね。調査団っていう文字を見るだけでワクワクしてきますけどね本当に、でもここの、蔵の中には何点ぐらいのこれ発掘されたものが保管されてるんでしょうか？
ごめんなさい、もうね数え正確に数えてなくちゃいけないんですけれども、
面白いですよね。
もう本当に何千点ってあります。
それで、
あの見ていただくように、うちは木の箱に、うん、あの復元していない、はい、土器や石器をしているんですが、
破片の状態で、
そうなんですね、うんうん、これがねあの3000箱以上は、うん、あのあるんです。なのでこれからまだ詳しくねあの整理をして、うん、してるとまたあの楽しいことが分かってくる。
面白そうですね。まだまだここの中にミステリーだらけの
場所なんです
ね。そうなんです
よ。そうなんですね。
例えばね、あの金星遺跡、まあ、ちょっと離れたところですけど、うんうん、そこですとあの当時の日にはあの駒ヶ岳の方向にぴったりと日が沈むということで、うん、まあ、その日にち、まあ、その日を感じるために、うん、1年の中でも季節を感じるためのそういった場所になっているんじゃなかろうかというお話も伺ったんですけども、秋保遺跡で季節を感じるような瞬間とか何かありますかね？
あのね、私がそういうことを、ね、うん、しっかり、調べたり勉強したり してなくてちょっとあれなんですけど、うんうん、そういうのはね、うん、井戸尻の方でとっても詳しく、うん、あのされてる方があのいますので、
井戸尻考古館のことですかね？
そうですね、はははは、またの井戸尻の方に行ったらぜひ、うん、あの聞いていただければ、まあ、ここら辺で、ね、見ると、うん、あの八ヶ岳の、冬至の日には八ヶ岳のどこに、月がとか、うん、そんなようなことをね、うん、ちょっとあの調べるとまた面白いかなと。
ちょっと面白いご紹介受けましたこの先ねちょっと行ってみたいなと思いますけども、さあそれでは平林さん、先ほどのクエスチョンの答えを教えていただきたいんですが、ドーナツ状の広場の真ん中から列席されている間を 見て、通ってまっすぐ見えるとそこには何があったんでしょう？
なんと立科山なんです。
は
ー、立科山はねあの八ヶ岳とは違い、はい、なだらかな線で、うん、何気なく女性を表しているような山なんですよね。なので縄文の人たちはやはりその立科山を崇拝していたんではないのかなというふうに思います。
面白いですねなんか当時の人たち その見ていた姿とか、その時の思いなどもちょっと想像しながらこの場所にいるとまたこの、ね、遺跡の感じ方、ね、楽しいですね、うん、ぜひちょっとご紹介いただきました井戸尻考古館の方に行ってみたいなと思います、うん、
行ってください。
今日は平林さんにお話伺いましたけども、平林さんともまたこう何かミステリーが深まってきて聞きたくなった時にまたぜひお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は北斗市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りしました。